高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判のお話をします。ついにとうとう200日ほどの審理期間の裁判が登場しました。兵庫県姫路市の男性作業員たち3人が殺されたと、こういう容疑で12回にわたって起訴されたパチンコ店を運営している会社の元の実質的なオーナーが起訴された。でこの裁判員裁判が4月の中旬から始まって、判決が200日をかけて、言い渡されることになると、こういうことです。被害者とされている3人の人物のうち2人の遺体が見つかっていない、遺体なき殺人と言われました。一人だけ遺体が見つかった。しかしその見つかった一人もどのように殺害されたのかという状況がよくわからないと、こういう事件です。状況証拠を積み重ねてそして立証しなければいけないという、そういう責任任務が検察側にはありますし、弁護側からするとそこを突くことによって、被告人の無実無罪を明らかにしようとすると、そういう対立構造になります。実際この事件で被告人は全面的に自身の責任を否認否定をしています。無罪を主張しているようですね。で実際に起訴されてからこの公判が始まるまで実に6年を要する、長い長い公判前整理手続きが行われていた事件です。裁判員裁判としては史上最高最長の裁判です。判決の言い渡しは11月の上旬と予定されていまして、実際の審理期間は今お話をしたように200日を超える、正確に言いますと207日だそうですが、これまでには160日とか127日とか、そんな長期裁判がありましたけれども、207日というのはかつてない長さですね。でこの事件については起訴されている被告人は現場にはいなかったけれども全体を指導していたんだと、こういうふうに言われて、つまり首謀者というふうに見なされると、こういう犯罪構造なんですね。でそしてその被告人はどのように言ってるかと言いますと、そこで殺害行為が彼にあったとしてもそれは自分は全く知らないと、自分は指示指導などはしていないと、こういうふうに、言っているようです。でこの事件の裁判員裁判はこれは超長期裁判ですので、調べる対象の証人の数もべらぼうに多いんですね。100人前後になると言われています。100人前後の証人調べをするということですね。で実際にそういう裁判になると呼び出された裁判員候補者はどういうことになるか、それをと大変そこ関心が寄せられるところですけれども、多数の出頭辞退者、出頭拒絶者が出ました。500人ほどの裁判員候補者に呼び出しがかかったけれども400数十人が拒絶をしたと、このように新聞では報道されています。当然でしょうね。11月まで裁判に付き合うと、 いうこと、しかも殺人事件、3人の殺人ということになりますと死刑の求刑がされるのがこれはまあ普通ですから、死刑の良し悪し、あるいはそういう難しい判断に関わることの自分の気持ちがついていけないという人が多いのは当たり前の話だと思いますけれども、まあ、そういうことになって、ごくごく一部の人だけでこの裁判員と裁判員の補充裁判員といいますけれども、それを控えの裁判員が選ばれると、おそらく10人ぐらい、もしかするともう少し多い状態になっているかもしれませんが、そのくらいを選ばなければいけない。でこうなってくると、もうこの裁判というのはよほど裁判に関心がある、あるいは裁判員裁判に関心がある、もう少しリアルに言えば、裁判員裁判ということでやってみようじゃないか、やってみたい、興味があるという、その、まあ、身を乗り出すような姿勢のごく一部の人が集まってくる、そういう裁判になるように私には思われます。まあ、裁判というのはどうであれ犯罪の成立、あるいはその犯人とされている者の責任の重さ、そういうものを判定する作業ですから、楽しい話ということは一切ないですね。楽しくはない。重要な判断であり、その判断がもたらす、影響というのは最悪死刑という、つまり殺人行為を公認されて行うという、そういうところまで、に関わる。罰金を払うだけだと言ってもそれも楽しい話ではないでしょう。刑事裁判というものは楽しいという言葉とはおよそ縁の遠い、必要悪と言ってもいいような辛い、苦しい、厳しい、そういう経験であることは職業裁判官でも同じことです。職業裁判官でも裁判を楽しんでいる人というのはたったの一人もいないでしょう。でそれをやってみたい、それに興味を持つ、よし俺が、よし私が、そう思うというのはやはりあまり普通ではない。裁判というものが最終的に市民の感覚とかけ離れてしまった時には、それは裁判の本質的な何かが崩れると思います。市民に支持され、市民の理解の範囲の中にあるということによって、裁判の重みというか権威というか正当性というものが最終的には裏付けられるはずです。かなり変わった、かなり特異の市民が集まってきて、そういう人たちが裁判を行う、そういう制度に裁判員裁判というものはついになっている、とうとうそういう状況が極限的にまでなった、このように私は感じます。実は今年の2月の最高裁の統計によりますと、裁判所に出頭することが予定されている裁判員候補者名簿というところに名前が載せられて、でそこからこう実際に裁判所に来てもらう人を選ぶわけですけれども、裁判員候補者名簿に載った人で呼び出しがかかった人のうち、実際に裁判所に来た人というのが 20% を割りました。 18.9% という数字が公表されています。これどういうことを意味するかというと、裁判員候補者名簿に載った人のうち10人のうち8人を超える人が来ないということ、10人のうち2人を割り込む人しか出てこない。でこれはやはり裁判員裁判というものに、あるいは刑事裁判というものに特殊に関心を持つ一部の人たちに、この裁判員裁判という仕事が担われているということを、意味していると思いますね。 今回のこの遺体なき裁判、遺体なき殺人事件というのは神戸地裁の姫路支部というところで行われる裁判なんですけれども、これだけの超長期裁判ということになると、もう拒否する人の比率は 80% どころではなく 90% にも達しているようですね。当たり前だと思います。 90% に達するということは、候補者名簿に載った人の1割ぐらいしか裁判所に来ない、1割ぐらいしか来ない、その来た人たちもやりたくて来るというのではなくて、呼び出されてしまったから、正当な理由のない不出頭は処罰されるぞと書かれているので、出かけて行って何とか勘弁してくれ、私はやりたくない、許してくれ、そういうことを申し立てたいためだけに行く人もいます。そういう人もひっくるめて1割しかいないという状況にまでとうとうなっているということですね。裁判員裁判の命脈が実質的に尽きているということは、今回のこの事件である意味象徴的に示されたと思いますけれども、今年の2月末のデータというのは、この今私がご紹介した神戸地裁の事件などをカウントの中に入れていませんから、今後こういう数字のデータも統計的にはそこに入れ込んで統計数字が整理されていきますので、ますます出頭率が低くなってくるというのは、もうこれは明らかだろうと思います。2割を割った時には危険水域だといったような言葉を私聞いたことありますが、まあ、なぜ2割なのかよく分かりませんでしたけれど、2割を割ったわけですね。で、今後もさらにこれが下がることが予想されると。この事態を一体どう考えるのか、司法に責任を持つ部署の人たちだけでなく、国民全体に、私たち全体が裁判員裁判に関わる可能性があるという、そういう状況ですから、国民全体がこれについて真剣に考えなければいけない時がついにはっきりとした形で来たというふうに私には思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。